なになに、重いため息なんかついちゃって。
いや、だってさ、このままでいいのかなって思って。
え、しょうがないじゃん、決まったことなんだから。
でもさ、なんかさ、
じゃ、反乱起こしちゃう。
いいね、やっちゃおうやっちゃおう。敵は本能寺あり。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
なんかアルファで撮ったにしよう、音質低くね
って思ったあなた、大正解でございます。ここはシロの自宅でございます。なぜ自宅なのかと申しますと、まず自己紹介から。どうも、シロでございます。おはようございます、こんにちは、こんばんは。まあ、先ほどの理由を言いますとですね、シロちゃん久々に足を怪我しまして、全然おめでたくはありませんが、足をどうやらなんか捻挫と、なんだっけ、骨、剥離みたいな、なんかそんな感じの、症状を負いまして、それからですね、医者には、お前絶対歩くなよ、歩くなよ、歩いたら分かってんな、ぐらいな感じで言われまして、なのでちょっと、まあ、ニコ生とか、YouTube とか楽しみにしていてくださった方々には大変申し訳ないんですが、自宅収録という形でアルファさんには対応していただきました。本当にすみません。不甲斐ない自分の勝手なドジっ子のせいで、こんな形になっております。まあ、でもお送りする内容は全く変わりはございません。今回は劇団青年座さんに稽古場インタビューに行ってまいりました。インタビュー内容盛りだくさんでお送りいたしますので、ぜひぜひ楽しみにしていてください。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。
朗読なんで5分で聞けるオリジナルストーリー、
各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか。
Try to the next stage アルファ。
劇団青年座第227回公演、旗を高く掲げよう、稽古場インタビュー。今回も行ってまいりました、劇団青年座さん。毎回毎回とっても温かく受け入れてくださるんですが、私どうしても慣れず、ド緊張で今回もインタビュー撮ってまいりました。まあ、でも内容的にはね、盛りだくさんになってるので、ぜひ楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。まあね、理屈なんてか抜きにして、ぜひぜひインタビュー内容をお楽しみください。それではどうぞ。
皆さんこんばんは。私またここにいます。それではご紹介いたします。劇団青年座の豊田さんです。まずは自己紹介をお願いいたします。
はい、劇団青年座に所属しております豊田茂と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はぁ、もうね、実はここに来るの2度目なんですけども。
そうですね、ありがとうございます。
もうちょっとね、ドキドキが止まらない。毎回ドキドキしてます。
でも気楽に来ていただければ。
はい、もうぜひ今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、というわけで今回はですね、青年座劇場、ここですね、この場所が50周年を目前としているということで、新たな挑戦として劇団チョコレートケーキの古川さんを書き下ろす新作を上演されるということで、またこれはちょっと毛色の違う新しい挑戦ですよね。
そうですね、もともとやっぱりこの団体が日本人作家の書き下ろし作品を上演するというのをこう掲げてこう作られた劇団なので、もうそれも今まさにこう注目されている団体の方にお願いしようと。
うん、そうですよね。はい、劇団チョコレートケーキさんといえば、もう生々しい人間ドラマといいますか、重いところまでこう突き進んでいくような舞台をやられるんですけども、今回はナチスドイツですね。はい、もう重い空気が流れてそうな舞台なんですけども、稽古場は はい、いかがでしょう、稽古場の雰囲気とかをちょっと聞かせていただければ。
これ、面白いもので、はい、その、扱ってる作品がそういうものの反動なのか、はいはい、非常にこう、和気あいあいと、
あ、
本当に冗談マジで、
はいはい、
こう、ちょっと縄跳びブームが来たりとか、
縄跳びブーム、
あの、ちょっと100均で買ってきた縄跳びをアップに使ってる子がいて、はいはい、やらせてやらせてって言って、みんな二重跳びがどれぐらいできるかとか、非常にこう、和気あいあいと、逆になんか笑いに包まれてる。もちろん傾向の雰囲気は、その作品にとってこう真剣にはやってるんですけど、
そうですね。
それから外れたこう、アップの時とか、休憩時間の時には、非常にこう、賑やかな傾向になってます。
そうなんですね。やっぱ反動ですかね。
なんですかね。
暗いものをやればやるほど、こう、ちょっと、
こう、
ね、
補いたいという
か。補いたいのがあるんでしょうね、きっと。あ、そうなんですね。やはりその稽古場っていろんな空気があるとは思うんですけども、ナチス、ドイツという重い時代のお話をやられるにあたって、その稽古場の雰囲気作りってなんか特にその決めてはいなくて、やっぱ自然にそう、こうな
っ、そうですね。あの、やっぱりそういう、まあ、とある時代設定が、はいはいはい、確立されたものは、はい、結構炎上の子とかが、はいはい、いろんなこの、まあ、参考になる資料みたいなものを、すごい壁に貼り付けてくださってて、
はいはいはい、すごい、
はい、そういう書籍もたくさん用意してくださるので、はいはい、まあ、暇があればそういうのを読んだり、うんうんうん、あとは事前に役者たちがそういうものを読み込んできて、こう、あ、こういう生活をしてたんだなとか、
はいはい、
こういう状況下で暮らしてる人なんだな、みたいなのを考えて、それから稽古にこう臨まれてる方が多いです
ね。あ、へえ、もう稽古場に置いてある、その資料が置いてあるんですか？
はい。
それはすぐ、さすが大きな、大きな劇団さんならではだと思います。本当に素晴らしい。やっぱり自分たちで調べてくるには限度があると思うので、そういうのはやっぱり役に立ちます。
ね、そうですね。役者同士こう、進め合ったり、この映画参考になったよとか、この本のこの一節、多分あなたの役に、これ多分参考になるんじゃないっていうふうに言ってくださる方もいたりするので。
素晴らしいです。素晴らしい稽古場だと思います、はい。ね、今回舞台はドイツなんですけども、ドイツに行かれたことっていうのはありますか？
もう悲しいかな、この日本から出たことがなくてですね。
はい、そうなんですね。
はい、
あの。日本内ではいろいろ。
そうなんです。ありがたいことに、
はいはい、
セネンザーも、地方公演がありまして、演劇鑑賞団体っていう方々に見ていただく公演形態があるんですけども、
はいはいはいはい、
それで日本各地はこう、たくさん巡らせていただいてるんですけど、悲しいかな、まだ、海外にはこう、プライベートの旅行とか、
そうなんですね。
ないんですよ。
じゃあでも、あれですね、ドイツ行ったらちょっと目線が変わりそうですね。
そうですね。
あの観光に乗ってるところだけじゃなくて。
もう違う多分、
ね、違うところで見そうですよね。
こう注目するところが。
ああ、そうなんですね。今までどのあたりに旅公演は行かれたこと
ある？もう本当に北海道から沖縄までで、
すごい、
多分行ったことがない県の方が今少ないぐらいにはなってる。そうですね。ありがたいことに。
すごいなぁ。もう、皆さん来ましたか？もう、キセネズさんぐらいになると、やはり旅公演はもう必須なものだと。
必須ですね。
必須なものだと思うので。
もうそういう方たちに支えられていただいてる部分が。
でも、小さな劇団も、旅公演とかすると、やはり、いろんな経験ってできますよね。なので、やはり、ちょっと、そういうのも考えたらいいんじゃないかなって、私はいつも、
そうですね。
常々思ってるんで。
そういう機会を本当にいただければ、
ね、
もう本当に助かります、ね、役者としても。
そうですよね。いろんな本当経験になりますし、ぜひ皆さんも旅公演も考えてみてはいかがでしょうかと思います。
はい。
で、今回お話がですね、ナチス。なので、まあ歴史的にも影響力のある政権下ではあったと思うんですけども、で、誰もがね、必死に生きていた時代だと思うんですけども、ね、そんな時代の今回は一家が、
はい、
主軸のお話だと思うんですけども、今回の役どころについてちょっと聞かせていただければと思います。
はい。今回はですね、ペーター・マイヤーという、もうナチス親衛隊員の役を、
はいはいはい、
演じさせていただくことになりまして、
はい、
ただなんか、すごくそういう作品の時の親衛隊って、はい、まあ非常にもう悪の象徴みたいな、
う
ん、
ね、
こうユダヤ人の人をこう敷いてあげるみたいな、
うんうん。そうですね。
ただ今回の作品に関しては、凄惨なシーンが一切なくてですね。
あ、そうなんですか、
はい、で、ユダヤ人の方も出てくるんですけども、
はいはい、
そういう方たちが、まあ、要は暴力を受けたりみたいなシーンも全くなく、で、自分のやる SS 隊員も多分皆さんが思ってるようなタイプじゃない SS 隊員になってると思います。
はい、あ、それはちょっと新しいですね。
あ、でも、こういう人いたんだろうなっていう。
はい、ナチスの親衛隊を主に描いてるというよりは、やっぱり家族側で描いてるような。
そうですね。もう一般、ベルリン市民、
はいはいはい、
ドイツの国民の人たちが、うん、こう、ナチス政権下でどういうようなことを考えていたのか、はい、どういう考えの方々がいらっしゃったのか、っ だから本当に幅広く、まあ、ナチ政権に賛同してる方、盲、は、信、いうんうん、的な方、うん、懐疑的に見てる方、うんうん、で、ユダヤ人の方も出てくるんですけども、その方はもう本当に命の危機を感じたり、
う
ん
う
ん、
で、
自分なんかがやる、SS 隊員の中でも、はい、まあ、ちょっと言ってしまえば、それを利用しようとしているもの。
ああ、なるほど。
成り上がってやろうっていうような形で、ナチ政権とこう付き合ってる人間であったり、
はい、
いろんな見方をしている人物が出てくるので、
はいはい、
本当にナチ万歳の人がたくさん出てくるってわけでは一切ないので。
そうなんですね。
はい。
それはあれですね。特にそのナチスに詳しくない方も、すごく見やすいものですよね。そうです。やっぱり、どうしても、戦争映画とか、その、ナチスとか出てくると、どうしてもイコール戦争がとか、そういうユダヤ人の方がっていうのが、やっぱり、一番最初に出てくる方は結構いらっしゃると思うんですけども、そうじゃないっていうのは、あ、それはすごく見やすいですね。
多分こう、皆さんもご自身に置き換えて、自分だったらこの人よりかなとか、もしかしたら自分はこういう人の考えになっちゃうかなみたいな重ねてみていただくこともできますし、あとは3世代、中心的な家族の、人たちが3世代に分かれていて、祖父の方でご両親で娘っていう方で、その方々3人の、その戦時下での思考の変わり方、みたいな、まあ特にその、戦時下での教育を受けた思春期を迎える女の子がどういうふ
う
に変わっていくかっていうのも非常に注目していただければなと。
ああ、素晴らしい、もう素晴らしいお答えいただいて、なんかすごく、やっぱりどうしてもナチスとかいろいろ考えて見られる方いらっしゃると思うんですけど、もうそういうのじゃあ一回ちょっと取り除いていただいて、家族ものというか、やはり家族のその移り変わりみたいな、心の移り変わりみたいなのをやっぱ一番に、見ていただけたら、すごく楽しいものに、
はい、
楽しいというか、そのね、いろんな見方ができるんじゃないかなと思います。いやー、ちょっと楽しい、すごく楽しみですね。
いや、もう興味を持っていただければ、本当にもう。
はい。私実はもう予約してるんです。
あ、ありがとうございます。
は
い、
予約してるんで、もう皆さんぜひ、もうね、人気劇団さんなんで、もうとりあえず早く。
いやいや、もう本当にもう、もう、いつ何時も皆さんのご予約はもう、ウェルカムで。
気になったらもう早く、はい、早めにね、やっていただいたら、
ぜひぜひ。
かと思いますので、ぜひ皆さん見ていただければと思います。で、今回ね。
はい。
まあ、このラジオちょっと聞いてくださってる方はわかると思うんですけど、毎回、している質問がございまして、今回の舞台の見どころをズバリサザエさんの予告のように3本で表していただきたいという質問なんですけれども、
はい、
心の準備は大丈夫でしょうか。
はい、わかりました。サザエさんの次回予告のようにですね。
そうですそうです。
はい、わかりました。
はい、はい、私が1位っていうので1位って言ったら答えていただければと思います。はい、はい、それではいきますよ。一つ目、
主婦の味方ナチス政権。
二つ目、
戦時下の思春期。
三つ目、
憧れの SS 制服。
あ、憧れの SS 制服。
はい。
制服？
制服。
制服出てくるんですか？
もちろん、親衛隊員ですから。
あ、制服出てきますか？
もう、本当にまあ、これ、今、挙げさせていただいたのは、
はいはいはい、
もう本当に、こだわりにこだわった、制服を、
はい、
もう、まあ、ぶっちゃけ言うともう、はい、演出家の方が、すごいお詳しいんですよ。
は
い、もう、この、
SS。
SS も、ね、もうドイツのこのナチ政権下もそうですし、ヨーロッパ史、そういったもの本当に詳しい方で、
はい、
まあ古川さんもそうなんですけども、もう本当にこだわり抜いて、
はい、
で、ちょっとずつ場ごとに昇進していくんですよ。
は
い、で、本当に細かい、こう、なんでしょう、こうマークというか、
はい、
こうワッペみたいなものもちょっと増えたりとか、
うわ
こう肩の部分のこう、
はい、
ものが変わってたりとか、
はい、
本当に間違い探しのように変わってるので、
これは
ちょっとそこも注目していただければ。
注目ですね。いや、もう制服好きな方って結構いらっしゃると思う。あ、もうこれ皆さん来ましたか？制服大事ですよ。
来ますよ。もう3人来ますから。
ああ、もういいですね。はい、制服もぜひそこも注目していただければと思います。
はい、
それではちょっと、なんか、駆け足でいつの間にかもうね、だいぶ時間が過ぎていたんですけれども、ちょっと最後に今回の舞台の宣伝をお願いしたいと思います。はい、よろしくお願いします。
はい。7月の28日、金曜日から8月の3日日曜まで、青年座劇場にて、行います、
はい。
お問い合わせの方ですね、
はいはい、
青年座のホームページの方を開いていただきますと、
はい、
各種取り扱いの、
うん、
連絡先がありますので、
はい、
そちらの方からご予約いただいても構いませんし、
はい、
青年座の方に直接ご連絡いただいても構いません。
はい、
料金の方がですね、一般4200円、で、25歳以下の方3000円で、今回の目玉なんですけど、初日割引、
はい、
7月の28日のみ、
はいはい、
3000円で、
おら
ここはちょっと今、非常に大変、こう、お問い合わせが多くてですね、残り少なくなっておりますので。
あ、そうなんですね。
はい、早い者勝ちということで。
青年座さん3000円で見られるのは皆さん、
お得ですよ。
お得ですよ。
はい。
本当にお得です。もういろんなところに注目して、ぜひ見ていただきたいので、もう私も行きますので、ぜひぜひ皆さん、見に行っていただければと思います。それではちょっと駆け足になってしまったんですけども、はい、本日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひ皆さん見に行ってください。
よろしくお願いします。
やっふっふっふっふっふっふっふ。本当に、本当にありがとうございました。貴重な時間をいただきましてね。もう本番もすぐだというのに、本当にありがとうございました。皆さん、いかがでしたでしょうか？今回もいろいろね、他ではちょっと聞けないような情報も聞けたんじゃないかなと思っております。制服とかね。ぜひぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。というわけで次のコーナーでね、そんなインタビュー内容の様子も交えて宣伝をしていけたらなと思っております。
僭越ながら番組内容を変更してシロが演劇情報をお届けします。
面白いって聞くけどなかなか手が出せない漫画はありませんか？アニメは面白いけど漫画を読む気にはなれないなという方、漫画って面白いの？なんて言ってるあなた、そんな時にはこの番組、グーグー漫画フロンティア、私宮本浩がいろいろな漫画をご紹介いたします。毎週木曜日ポッドキャストにて配信中。漫画は日本の文化、あなたも漫画を読みませんか？
Try to the next stage アルファ。
インタビューいかがでしたでしょうか？まあ今回答えてくださった豊田さんなんですけれども、終始笑顔でニコニコと答えていただいて、私の心はだいぶ和らぎました。これだからインタビューはやめられない。ありがとうございました。まあね、この豊田さんなんですけれども、ちょっと掲げてることがあるそうで、いわゆる〇〇座とつく劇団ですね。もう長年やっていらっしゃる青年座とか明治座とか、そういった老舗の劇団さんの敷居の高さをどうにかしたいと、そういったものを思っているようで、で今回もね、あの劇団チョコレートケーキの古川さんを起用したりだとか、そういったこともやってますし、この劇団さん YouTube チャンネルも持っております。劇団青年座 YouTube チャンネル、こちらはね、あの劇団内でインタビューをし合ったりだとか、あとはなんかお祭りに参加してみたとか、そういったこともやってるので、ぜひこちらも注目していただければと思います。で、あの毎回公演があるたびにいろんなインタビューをしてるので、劇団内でしかね、まあ、言えないこととかもあると思うので、そちらも見ていただければ、この旗を高く掲げよう、もうちょっと深いとこまで楽しめるんじゃないかなと思っております。劇団青年座第227回公演、旗を高く掲げよう。作は、劇団チョコレートケーキの古川さんでございます。2017年7月28日金曜日から8月6日日曜日まで、会場は青年座劇場でやっております。あらすじはね、いろんなところで紹介されているので、こちらでは本当に冒頭だけご紹介しようと思います。1939年9月、ドイツ軍がポーランドに侵攻し、第二次世界大戦を勃発した。物語はその前年から始まります。歴史教師のハロルド、妻レナーテ、娘リーザ、妻の父コントラートとベルリンに暮らすミュラー一家。そんな方々を交える、ごく一般的なドイツ人家庭を主軸にした人間ドラマでございます。インタビューでもね、おっしゃってたように、そのユダヤ人だとかそういったものに対する、ね、暴力的なシーンだとか、ちょっと引いてしまうようなこと全くないとおっしゃってたので、そういったものが苦手な方も見やすいと思います。ぜひぜひ見ていただければと思います。私も見に行きますので。もうね、本当に演技に関しては言うことは全くありません。そんなものを見に行く人もいないと思うんですけども、ぜひその完成度の高さを見ていただければと思います。私も見に行きますので、ぜひぜひ劇団青年座旗を高く掲げよう、お楽しみにね。
僭越ながら番組内容を変更してシロが演劇情報をお届けします。
最近
パートナーの行動が怪しい。あいつ浮気してるんじゃ。スマホに知らない人の名前が。その真実、探偵に任せてみませんか？ガルエージェンシー埼玉川越は、刑事27年の勤務経験を生かした調査、報告を丁寧かつ迅速に行います。不安を解消し、不安のない生活を取り戻すことが使命です。ぜひお電話ください。フリーダイヤル 0120-488-007 0120-488-007 ガルエージェンシー埼玉川越まで。
エンディングでございます。どうでしたでしょうか。収録体験がちょっと変わりましたが、内容の濃いインタビューをお届けできたんじゃないかなと思っております。まあ、今後はね、このようなことがないよう、ちゃんとアルファさんに行けるように自己管理をきちんとしようと思っております。皆さんも本当に怪我にはお気をつけて、あとね、暑いので熱中症とかもあると思いますので、熱中症には本当にお気をつけてお過ごしください。たまにはね、自分がなって初めて言えることもある。そんなわけで、この番組では紹介してほしい劇団公演情報を募集しております。役者スタッフなど自分たちで売り込みに来ていただいても構いません。俺を紹介しろよとか、ぜひぜひ送ってきてください。すべての宛先はshiro@alpha-radio.com までお願いいたします。この番組公式ツイッターがございます。ハッシュタグ戦劇、ローマ字で戦劇と探してみてください。きっと私とか公式ツイッターに出会えるはずです。フォローミー、フォローミー。あ、ツイッターの方にね、DM とか送っていただいても紹介することがありますので、ぜひぜひ皆さんどしどし送ってきてください。さあ、なんかちょっとね、変な感じで緊張しましたが、次回はね、アルファさんからお送りしようと思っておりますので、お楽しみにね。お相手はあなたのブレックファースト、シロがお送りいたしました。お芝居一回見てみないかーい。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。